今日はお読みいただきました、創世記の16章から、どこから来てどこへ行くのか、そんな題で、お言葉をご視聴させていただきたいと願っています。壮年会が、第2週ですかね、映画伝道会を設けてくださって、先日はノアの洪水から、創世記を見てるんですけど、ノアの洪水からイシュマエルの出産というようなところで、ありました。ちょうどこの今日読んでいただきました創世記の16章、アブラハムの妻サラ、この当時はまだサライでしたけれども、民族の母であったサライが胃が取り除かれて、国々の母と言われるように、そのサライが夫アブラハムに与えたハガル、でもハガルが子が生まれたことを通して、女奴隷であったこのハガルがこの主人のサライを見下げるというような箇所でありますけども、本当に映画の中で非常によく描かれていました。老いたサライ、そして身ごもったハガル、いつもはハガルの方が老いたサライに仕えるわけでありますけれども、こう身ごもったハガルはですね、髪の毛をアブラハムに愛されるのでしょうか、髪の毛をこう解きながらという、もう老いたサライはその傍らで一生懸命脱穀か何かをこう旗を折ってるんですかね。そんなふうな状況がよく描かれてるなと思いましたけども、今日はそうした中でこの、ハガルの生涯を、中心に、特に8節でありますけれども、ここもまさに受肉なさる前のイエス様がハガルに現れてくださっているわけですけれども、サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのか、語りかけてくださったこのところにスポットを当てて、神様からの語りかけをいただきたいと願っています。記されていますこの箇所は創世記の12章からご存知のようにアブラハムの生涯の一場面であります。8月の第2週でありましたけれども、振り返ってみますと、この神様がアブラハムの前に現れて、ソドムとゴモラを滅ぼそうとしようとしている、そうした中で、私の愛するしもべアブラハムに隠してこのことをしてよいだろうか、アブラハムは50人の正しい者がいますならば40人の者が、30人10人の者がと取り出して、もしいるなら滅ぼすことをしないようにと、そうした中で、8月はなぜ神様は私たちを祈りへと導かれるのかということをご一緒しました。覚えてらっしゃいますか、覚えてらっしゃいますか、なぜ祈りへと導かれるのか、それは祈りの中でなければ開かれない真理がある上に、なんで10人で辞めてしまったんですか、もうせっかくだったら5人3人とまでこう取り出したらよかったのにっていう、まあ、祈りの中で一人もいないということが分かったっていう、あるいは祈りの中でなければ気づきえない自分自身というものがあるっていう、神様あなたは抗議をなさるべきお方ではないですか、正しいものと悪いものと一緒に裁かれるお方ですかと取りなす自ら、ああ私は神様に対して抗議を行う方であってほしいと思ってるんだと、祈りの中で自分自身に対して神に対する思い、こう気づかれ、祈りの中でなければ気づけない自分自身、そして3つ目は、祈りの中でこそ父なる神様の心を知ることを通して私たちは自分自身を変わることができるって、 私以上にソドムとゴモラのことを愛しておられる神様、この方に委ねよう。祈りの中でなければ変わることができない私たちというものがあるんではないでしょうか。でも祈りの中で私たちは変わることができる。そして私たちが変わることができるということ、これほどの奇跡というものがあるでしょうか。と、そんなことをご一緒させていただいたわけでありますけれども、この16章は、その出来事からですね、まだ13年前の話であります。ですから当然、アブラハム夫妻には約束の子、イサクは与えられていませんでした。いや、それ以上にですね、神様の約束を待ちきれなくなったサライはどうかというと、16章の2節を見ていただきますと、サライはアブラムに言った、夫をアブラムに言った。ご存知のように、主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母になれるでしょうと。多分と。神様があなたを祝福のもといとすると、そう語ってくださったので、アブラハムは75歳の時でしたよね。約束の地を見ずして入れたった。けれども、そのようにして歩み出してから、早10年、祝福のもといとするということは、子供を与えてくださるということだ。神様、感謝します。そのように歩み出してから、けれども、もうすでに10年も、そうした中で、アブラハムの妻サライは待ちきれなくなって、きっと私ではなくて私の女奴隷ハガルを通して私たち夫婦に子供を与えてくださるのに違いないと、故に多分彼女によってと。珍しいですよね、聖書の中に多分というような表現がある。ここに迷いが、ハガルの迷いが描かれていると思いますけれども、ところが、そのように夫アブラハムに自らの女奴隷であったハガルを与えたときに、そしてハガルが身ごもったときに、なんとハガルは正妻である妻アブラハムの妻サライに、また自らの主人であるサライに王妃の態度を取り始めた。アブラハムも困りました。5節6節を読んでみましょう。そこでサライはアブラハムに言った。私に対するこの王妃さはあなたのせいです。私自身が私の女奴隷をあなたの懐に与えたのですが、彼女は自分が身ごもっているのを見て私を見下げるようになりました。あなたのせいじゃないですか。主が私とあなたの間をお裁きになりますように。アブラハムはサラに言った。ご覧、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある。彼女を好きなようにしなさい。もう夫であるアブラハムはもう手を焼いて、サライに、妻の妻であるサライにこう手を焼いてと、あなたの好きなようにしなさいと。そして時に、サライは、このハガルはサライのもとから去った、いじめられたのでと、聖書は記しているわけです。そんな中で、泉のほとりに、シュルの道にある泉のほとりに、まで逃げたときに、受肉する前のイエス様が、このハガルに現れてくださって、あなたはどこから来て、どこへ行くのか。その時ハガルは答えました。私は 女主人の元から逃げているのです。すると主は語られました。9節、あなたの女主人のもとに帰りなさい、そして彼女のもとで身を低くしなさい。けどもそこだけで終わったわけではなく、10節も続いていまして、あなたの子孫は私が大いに増やすので数え切れないほどになると。主はハガルの痛みも知ってくださっている。アブラハムと妻サライが取った行動は、子供がない夫妻にとって、当時としては女奴隷を与えるというのは常識的な判断といいますか、人間的に許される判断でありました。そしてハガルは身ごもったわけです。そして中で、サラの奴隷であったハガルですから、主人のアブラハムの子供を宿す中で、子供のいない正妻に比べて、私は子供を、アブラハム様の子供を設けることができている、勝ち組というような、そんな思いはあったんでしょうかね。そうした中でだんだんいい気になって、態度がでかくなっていって、そして時にもアブラハムの妻であるサラ自身もセルフコントロールできなくなって、もうどうしたらいいんですか、あなたのせいじゃないですかっていうのは、アブラハムもどうしていいか分からなくて、好きなようにと、そして中で、妬みや怒りのゆえでしょう、ハガルをいじめるようになった。すごいバトルがそこで始まったけども、もともと身分の低いハガルですから、彼女は耐えられなくなって、そして泉のほとりに、逃げるわけですけども、主はそこでハガルに出会ってくださった。皆さん、私たちは人生において、何か逃げ出すというようなことってあるでしょうか。そうしたご経験をお持ちでしょうか。私はあります。細かいことはあれですけども、一番私がそう自覚したのは高校時代の柔道の試合の中でしたね。弱いチームであった私たちの学校、それが松山市の大会で優勝して、優勝すると同時にそのコーチは突然優勝させるのが私の目的であったと言って辞任なさって、そしてその後それ以降その柔道部は 部長であった森に託されたわけですけれども、そして新しいその県大会でですね、という時に代表決定戦で優勝戦どちらが勝つかという、それまで私たちの学校は名のない学校で、いつもこちらから出てくるのは本当に有名、毎年優勝するような学校でした。で、相手の大将は私が高校の1年生の時に戦って負けた相手でした。とても恐れていました。で、本来であるならば、部長としてもキャプテンとしての責任でも私が立つべきではないかと、そう思いましたけども、その試合で引き上げていた友達がいたので、お前行けよって言って、私はある面そこでこう逃げたっていうか、その思いが私の中に、それずっと心の中にあって、それがきっかけでイエス様を信じる理由の一つにもなるわけでありますけども、 本来向き合わなければならないところでっていう、いう時に私たちの生涯にもそうしたことがあるのではないでしょうか。私はあります。果たすべき責任をあそこでは果たすべきじゃなかったんだろうか。あるいはまさに今逃亡中の兄弟姉妹という方がひょっとしたらいらっしゃるかもしれません。私たちは今するべきこと、あるいは今向き合うべきことは分かっているけれども、しかしそれができなくって逃避行に走ってしまうということがないわけではありません。預言者ヨナもそうでした。イエス様でさえも、もし祈りがなければ、イエス様は祈りをしておられましたから、主よこの杯を取り除けてください、主よこの杯を取り除けてください、イエス様は祈りを知らなかったら、でも御心のままをなさってください、一人の人が捨てられることを通して他の人が捨てられなくても済むような捨てられ方をすることができるのはお前しかいないと、祈りの中でイエス様は逃げられませんでしたけれども、イエス様でさえも逃げ出したいと思うような、そういう状況だった。そうした時、無性に眠くなって、こんこんと眠ったり、あるいは何かの依存症にと、何かにの依存へと陥ったり、疲れた時なら寝ればすっきりするわけですけれども、いくら寝てもすっきりしない、疲れが取れないといったことも時にはあるかもしれません。まあ、そうした中で、もう本当にしんどいがゆえにっていう、なんとかもうその苦しみから早く抜け出したいがゆえにと、肉の思いでそれを取り除けようと、いうようなことがある場合もあるかもしれません。それは自らが傷つくだけではなくて、周りのものも傷つけるというようなことが大見してあるというようなことでもあると思いますけど、そんな中で神様はハガルに対して、どこから来てどこへ行こうとしているのかと尋ねられました。創世記の3章に、アダムとエバが罪を犯したとき、あなたはどこにいるのか、なんか似てるように感じます。あなたはどこにいるのか。決してそれは裁きではありませんでした。この時もそうではないと思います。決して裁きの中で、思いの中でイエス様は、受肉前のイエス様はハガルに声をかけられたわけではないと思います。あなたはどこから逃げて、あるいは何から逃げてここにいるのか、そしてここからどこに進もうとしているのか。あなたは何を恐れているのか。あなたは何を、何にそんなに怒っているのか。そして神様はハガルに、元いたところに帰りなさい、サラのところに帰り、そして彼女に仕えなさいと語られたわけであります。神様、なんと酷なことを言われる方でしょうか。けれども考えていますと、あなたの主人のサライのもとに帰りなさいと、そこで言われたことは、この時ハガルに委ねられていた使命であります。 主人のもとで使えるというのは女奴隷の使命、働きであって、主人に使えるのが彼女のミッションといいますか、使命というか、そう思うと、たくさんいる女奴隷の中からでもですね、このハガルにをアブラハムに与えてという時に、言うならサラにとってハガルは可愛い女奴隷ではなかったでしょうかね。忠実な、本当に、可愛い、従順な、そうした娘であるなら、このサライであるなら夫を与えてもというような思いではなかったでしょうか。サラにとっても可愛い、主人を敬う忠実なしもべだったでしょう。ところが立場が与えられるとともに、残念かな、どうか主人を蔑むようになった。これが皆さん人間の弱さではないでしょうか。自らに立場が与えられるときに、途端に横柄になって見下げるようになって、自分の本来おるべき立場を離れて、そんなハガルに主はアブラハムのもとに、サライのもとに帰りなさいと、おるべきところに帰りなさいと、ある面厳しいようにそれを思いますけれども、けどもそうではなくて、本来あるべきところ、そしてそれだけではなくて、彼女に対して神様は何と語っておられるかというなら、十節ですよね。あなたの子孫は私が大いに増やすので数えきれないほどになる。数えきれないほどの子孫をあなたに与える、私はそれを約束する。神様がハガルに主人のもとに帰りなさいという時に、決してそれは裁きではない、決して裁きではない、責めからではない、祝福しようと。そして、イシュマエルは成長して、実際にこのアラブ人の先祖となっていく。そして約束通り、このハガルは女奴隷ではなくて偉大な母となっていくわけであります。そうした中で皆さん、サライのこのハガルの生涯から、ハガルの生涯、奴隷女ハガルの生涯から私たちが教えられるということはどんなことでしょうか。もし私たちが逃げるというような状況があるとするなら、そうではなくて、逃げるではなくてあるべきところに帰りましょうと。神様がもし向き合いなさいと語られることがあるなら、そこに勇気を持って向き合うものとさせていただきましょうということではないでしょうか。神様は共に歩んでくださって、乗り越えさせてくださり、祝福してくださる。決して責めておられない。もし聖霊様の語りかけの中で、誰々よ、お前本当に忠実に歩んでいることを私は喜んでいるけれども、この点については向き合ってないんじゃないか、逃げているという視点ってどうかねというな、もしそのような語りかけを聞くことがあったとしても、決して主は私たちを責めておられるわけではない。そして何よりも私たちはましてや奴隷ではなく、惨めな器でもありません。私たちはイエス・キリスト を信じる信仰によって神のことをされて、私たちは本当に祝福された偉大なお方の子として歩む生涯へと知らされました。ここにおられる一人一人は選びの器、神様の選びの器。アブラハムの子孫、神様の御手の中に握られて、そして神様が用いたいと願っておられる一人一人。神様が大きな信頼のもとにそれぞれにこの人生を託された私たち。でも時にハガルのような気持ちに、いや祝福の中でこそそんなつもりなかったのに、思いもよらない祝福の中でひょっとしたら時に見下げるような気持ちになって、そしてなんかちょっとおかしいな、こんなはずじゃなかったのになというようなことを経験する私たちであるかもしれません。神はそして決してそれを責めておられない。むしろそれは私たちが神の子として成熟に向かうプロセスの中でそうしたことは必ずある、あるいは自分自身そうした内面ということに気づかさせていただくことを通して、私たちはより神を求めるものにさせていただけるということがいいのではないでしょうか。今日はベラカのですね、9月号の証し、野崎由里先生の、伝道師の先生の、読まれた方いらっしゃいますか、証しちょっと紹介させていただきたいなと思って、9月号のベラカに記されていました、ちょっとお読みしますね、伊丹教会ご出身で、そこで、証明を受けて、進学を献身されて、野崎先生という方と結婚して、今大原教会で牧会をしてらっしゃる先生で、私進学校の時に授業を担当させてもらったっていう、そういう若い姉妹なんですけれども、私の肩書きはガーデナーから伝道師に変わり、人生もまた変わりましたが、この変化の中心におられたお方の証しをさせていただきます。当時の私にはフルタイムの働き人になるという選択より前に結婚という選択肢がありました。お相手は現役の牧師です。その方と結婚するということは私も教会に仕えるものになるのだと理解しました。感情だけで言うなら結婚はしたい。しかしフルタイムの働き人として召されているかわからないというのが正直な思いでした。それと同時に私の最も恐れていたのは主の御心を自分勝手に操作することでした。なぜなら私は過去にそうした経験があったからです。仕事の重要な選択をするとき、主に真剣に求めず、あまり祈りもせず、ただ好きな御言葉を挙げてことに取り組んだことがありました。クリスチャンの友人には、ほんまにそれ神様の OK 出たん？私にはそう思えないと言われましたけども、そのことにムッとした私は感情のまま突き進みました。その結果は散々で、これは神様を私が自分のために利用した結果なんだ、罰なんだと、長い間そのことが心にトゲのようにずっと突き刺さっていたのです。今思えばやるべきことをせず神様に丸投げをして無責任な自分をごまかしていただけでした。このような背景があり、私は与えられた信仰に自信がなく、実生活においても実に迷いやすい人間でした。ですから人生の大きな選択を前に恐ろしくて仕方なかったのです。また結婚の問題について感情だけで突き突っ走ってしまわないか、周りの人たちはこんな私をどう思うだろうかと絶えず思い煩いと緊張でいっぱいでした。そんな時、幸いなことに私の結婚の話にストップがかかったのです。 変な話ですが、私は生まれて初めてこれは神様の御心だと思いました。私の中の暗い部分、明け渡せないものがありました。ですから私の主に対する正直な気持ち、私の願いを祈ろう、また祈ってもらおうと心に決めました。そして忘れもしません、親身になってくださるある先生ご夫妻に祈っていただき、その帰りに仕事用の軽トラックをガーデナーをしていましたから、運転中に、ユリ、私を愛するかと主が私に尋ねられるのを聞きました。私は心臓の動きが速くなるのを感じました。そうした中で、愛したいです、愛しますと答えました。その時ずっと私にまとわりついていた恐れ、不安、敗北感、罪悪感がすべて主によってあるべきところに収まったのです。手のつけられなかった汚れた部屋がきれいに整理整頓された感覚でした。それからはただただ嬉しくて仕方がありませんでした。結婚するしない、献身するしないではなく、あまりにも嬉しいので、主のために働かせてください、何でもやりますと私の思いが変えられたのです。主は私を回復し、変えることもできるお方だったのです。そんな文章なわけですけれども、神様はどんな時でも私たちを祝福しようとしてくださる、私たちを顧みてくださっているお方。私たちの中にひょっとするとですね、こんな思いを私たちは抱くことがあるかもしれません。こんな私が祝福を受けれるはずがない、今はうまくいっててもきっと途中でうまくいかない、道が閉ざされるようなことになるに違いない、成功を喜んでいるわけですけど、しかし何か恐れを、そういうことが時にある場合があります。でそうした場合、向き合うべきところからこう逃げているというようなことがなきにしもあらず、本来あるべきところから外れているゆえに生じる不安という、主はそんなことのために私たちを召し出されたのではない。だから何とかして、もしそういうことがあるなら、そのような思いから私たちを解き放ち、自由にしたい、祝福したいと願っておられる。ですから本当にサライはこの時辛い思いを主の前に話したと思うんですよね。女主人のサライにいじめられるんです。なんで私がいじめられなければならないんでしょうか。一生懸命元気なアブラハム様の子を産もうと本当に仕えているだけですのに、うんうんと。あるいはアブラハム様の気持ちが私の方に向かっているので、主人のサラは私のことを妬ましく思っているんでしょうか。なんで私がこんなに苦しい思いをしなければならないんでしょうか。そうしたことも全部サライは出したでしょう。でもそうした中でサライ、その思いも私に全て委ねないか、私はあなたを祝福するから、さらに考えてみたら、けれどもお前のおるべきところはどこそこではないのか、決して責めではなくて慈しむ思いの中で、ハガルはその主に 心を触れていただいて、心を注ぎ出す機会を与えていただいて、分かりました、主よ、そうしたものを全部あなたのゆえに、あなたに信頼してお委ねします。恐れや不安や怒りやという手放させていただいて、時に本当に、さらにしか生きれない人生を、彼女はハガルにしか生きれない人生を生きることになりました。皆さん、これこそが本当に人生の祝福ではないでしょうか。私たちの人生は必ずしも大きなものでなくてもいいのではないでしょうか。人生の成功、大きなものにならなければならないと、いや本当にそれは神様が願っておられる祝福でしょうか。必ずしも大きなものでなくても、主の前に忠実で表させていただくことができたならば、あるいは主の前に、主が私に語ってくださることに従順させていただいて、その光の中を一歩一歩踏み進んでいくならば、それが祝福された人生ではないでしょうか。あとは主ご自身が私たちの人生をに責任を持ってくださる。私たちの霊に責任を持ち、私たちの霊に語りかけてくださる神様、生ける神様を褒めたたえましょう。お祈りいたしましょう。